次はご案内。夕焼け放送の時間が変わります。3月1日日曜から5月31日日曜は午後5時の放送になります。問い合わせ、教育指導課、電話 463-2884。これって DV? 配偶者等から身体的精神的暴力等を受けていると感じたら、一度ご相談ください。問い合わせ、ソレイユプラザ、女性センター。電話 463-0356。
20ページ。バイク、軽自動車の廃車、名義変更手続きはお済みですか？軽自動車税、種別割は、毎年4月1日に軽自動車等を所有されている方に課税されます。年度途中で廃車した場合でも、税金が還付されることはありません。手続きが必要なケース。すでに廃棄処分している。他の人に譲った等、登録内容に変更があった場合には、廃車や名義変更の手続きをしてください。盗難にあった場合にも、廃車手続きが必要です。市外へ転出される方は、車両の住所変更手続きが必要です。県外の軽自動車検査協会や運輸支局で手続きをした場合は、手続きをした書類、税申告書等を課税課宛にご送付ください。手続きの代行を依頼した方は、手続きが完了していることを必ずご確認ください。手続きを行うところ、原動機付き自転車、ミニカー、小型特殊自動車、課税課、軽自動車三輪、四輪、軽自動車検査協会、埼玉事務所、所沢支所、電話 050-3816-3111、自動音声、排気量 125cc を超える二輪車、軽自動車二輪、二輪の小型自動車、所沢自動車検査登録事務所、電話 050-5540-2029、自動音声、問い合わせ、課税課、電話 463-2851。固定資産税の従覧制度、従覧期間、4月1日水曜から6月1日月曜まで、土曜、日曜、祝日を除く、従覧できる方、固定資産税の納税者及び納税者から委任を受けた方、委任状が必要。土地のみ所有の方は、土地のみ従覧課、家屋も同じ。固定資産、課税台帳の閲覧。従覧期間にかかわらず、閲覧できます。閲覧できる方は、納税義務者や、賃借料等の対価を支払っている、借地、借家人等です。詳しくはお問い合わせください。従覧帳簿の従覧、及び、固定資産課税台帳の閲覧の際に、本人確認ができるもの、運転免許証、健康保険証等を持参してください。従覧場所、問い合わせ、課税課、電話 463-2875。 3月の納付、市県民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、随期。納期限は3月31日火曜です。納税、納付は納期限までに済ませましょう。便利で確実な口座振替をご利用ください。市への寄付、ありがとうございました。市旗聖母教会様から2万円。北原児童館、北原子育て支援センター再開。台風19号の被害への改修工事が完了し、3月10日火曜に再開します。休館中はご不便をおかけしました。問い合わせ、北原児童館、電話 471-7140、北原子育て支援センター、電話 476-8686。 羽田空港において、新飛行経路の運用を開始します。本市の一部上空を南風悪天時の午後3時から7時の間に飛行する 新しい経路の運用が3月29日日曜より開始します。問い合わせ、羽田空港のこれからに関するご意見窓口、国土交通省、電話 0570-001-160、IP 電話 03-5908-2420、平日午前9時30分から午後7時。奨学金をお貸しします。対象学校、貸与金額。1、高等学校、月額1万円。2、大学、専門学校、月額2万円。貸与の条件。市内に引き続き2年以上居住し、対象学校に入学を許可された方、または在学の方、大学院を除く。親権者や後継人が市税を滞納していない方。在学学校長、または最終卒業学校長の推薦を受けた方。一人以上の保証人が必要です。申し込み期間、4月1日水曜から20日月曜。申し込み書配布先、教育管理課、内間木支所、各出張所。詳しくは、市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。問い合わせ、教育管理課、電話 463-0793。21ページ。市道の私道の水道管工事を補助します。市道老朽管敷設替え工事。市道内に敷設されている石綿セメント管を耐震性のある水道管に敷設替えする工事費の全額を補助します。市道給水管敷設替え工事。市道内に敷設されている給水管、水道管の出水不良や漏水多発を改善する敷設替え工事費の3分の2以内を補助します。なお、補助範囲は、市道に埋設されている給水管、水道管及び、括弧に給水されている管の第一止水線までです。問い合わせ、水道施設課、電話 463-8699。6月からマイナンバー法が一部改正されます。改正点。マイナンバーが新規で付番された場合は、通知カードによらず通知します。通知カードの記載変更等の手続きを廃止します。現在、通知カードをお持ちの方で、記載変更が必要な方は、通知カードと本人確認資料をお持ちの上、5月31日日曜までにお手続きください。また、記載変更されていない通知カードは、マイナンバーの証明書類としては利用できなくなりますので、ご注意ください。受付窓口、総合窓口課、内間木支所、各出張所、問い合わせ、総合窓口課、電話 463-2605。国民健康保険の一部負担金の減免及び徴収猶予。国民健康保険の被保険者で生活が一時的に困難となった場合において必要であると認められるとき、一部負担金の減額、免除または徴収猶予、支払い時期の延期を受けられる制度があります。災害、事業の休止、失業等により、医療費の一部負担金の支払いが困難となったときは、医療機関等を受診される前にお問い合わせください。問い合わせ、保険年金課、電話 463-0283。年金相談をご利用ください。相談日、第2、第4木曜、午後1時から5時、休日は除く、予約制。会場、市役所1階市民相談室、相談員、社会保険労務士、予約専用ダイヤル、電話 463-1264、問い合わせ、保険年金課、電話 463-0284。国民健康保険、後期高齢者医療制度にご加入の方へ、無料定額診療事業のご案内。生計困難者のために、無料または定額な料金で診療を行う事業です。基準は診療施設が定めるため、受診を希望される場合は、 直接次の施設へ必ず事前にご相談ください。近隣の無料定額診療所の一覧があります。施設名、朝霞虹の鹿、住所、朝霞市浜崎 724-2、電話 476-8241、診療科、一般歯科、小児歯科、訪問歯科。清風荘病院、新座市堀之内 1-9-28、電話 477-7300。内科、消化器内科、循環器内科、糖尿病内科、血液内科、呼吸器内科、眼科。眼科は要予約。陣屋クリニック、新座市伸び止め 1-19-15、電話 483-7355、内科、整形外科、精神科、小児科。診療日を電話確認してからご訪問ください。問い合わせ、保険年金課国民健康保険加入者、電話 463-0283、後期高齢者医療制度加入者、電話 463-1928。電気自動車用急速充電器を設置しています。地球温暖化防止及び自動車の排気ガスによる大気汚染の低減を目的に、市役所一般駐車場内に1基設置していますので、ぜひご利用ください。利用時間、午前8時から午後9時、年末年始等を除く、利用料1回500円、30分以内、100円硬貨、500円硬貨専用、問い合わせ、環境推進課、電話 463-1512。エコドライブを心がけましょう。エコドライブとは、タイヤの空気圧を適正に保つ、余計な荷物は乗せない、ふんわりアクセルで発進する、車間距離を保ちながら運転するといった二酸化炭素排出量を抑える運転技術や心がけです。地球温暖化防止はもちろん、ガソリン代の節約や交通事故の減少にも効果があると言われています。どなたでもすぐに始められるエコ活動をほんの少し意識してみませんか。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1512。
22ページ。美味しく残さず食べきろう。歓送迎会のシーズンです。宴会5か条や30運動を実施し、注文した料理は美味しく残さず食べきりましょう。もったいないを心がけ、食品ロス削減の取り組みにご協力ください。宴会5か条30運動。1、まずは適量注文。2、幹事さんから美味しく食べきろうの声掛け。3、開始30分、終了10分は席を立たずにしっかり食べる食べきりタイム。4、食べきれない料理は仲間で分け合おう。5、それでも食べきれなかった料理はお店の方に確認して持ち帰りましょう。問い合わせ、資源リサイクル課、電話456-1593。ガソリンの容器、蛍光管、詰め替え販売は本人確認などが必要です。危険物の規制に関する規制の一部が改正、2月1日施行され、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、販売事業所において顧客の本人確認、使用目的の確認、および販売記録の作成を行うことが義務化されました。購入する本人の確認ができる書類、運転免許証などを提示してください。ガソリンの使用目的について正確にお答えください。必要となる書類について、事前に購入予定のガソリンスタンドに連絡、確認しておくことをお勧めします。問い合わせ、埼玉県南西部消防本部予防課、電話 460-0121。 消費生活センターだより。
ボリューム68。心当たりがない、不審なメールはとりあえず無視。相談内容。スマートフォンにご注文を受けたまわりましたという件名のメールが届いた。何かと思い開いてみたら、美顔器の注文を受けたという内容で、1個1万5000円ほど、決済方法は商品代引き。商品出荷後の商品の返品、交換、取り消しは受け付けないが、変更がある場合は必ず出荷予定日の前日までに知らせるように、とある。また、受け取り拒否をすると、往復送料、代引き手数料、事務手数料を請求する、とあった。さらに、このメールに心当たりのない場合や、不明な点がある場合は、本メール宛に返信するように、と書かれている。返信した方が良いのだろうか。解説。E メールのアドレスや SMS 宛てに、商品の注文を受けたとする、心当たりのないメールが送られてきたという相談が寄せられています。商品受注を装ったメールを不特定多数の人に送り、メールに返信してきた人の個人情報を聞き出し、何らかの架空、不当な請求をする、実際に商品らしきものを送りつけ、代引きとして金銭を請求する手口である恐れがあります。トラブルに合わないために。1、メールの返信をしないようにしましょう。また、メール文中に連絡先、電話、URL 等の記載がある場合も絶対にアクセスしないようにしましょう。気になる場合は、メール中に書かれている URL や電話番号等からではなく、自分から検索エンジン等を使用して、企業や連絡先の真意を確認しましょう。連絡してしまった場合、後に不審なメールが入るかもしれませんが、無視しましょう。電話番号やメールアドレスの変更も一つの方法です。クレジットカードの番号を伝えてしまった場合は、すぐにカード会社に連絡し、カード利用停止を依頼しましょう。2、荷物が届いた場合は、受け取り拒否をしましょう。普段から同居家族等と何日に商品が届くと情報を共有しておくと良いでしょう。困ったことがありましたら、早めに消費生活センターにご相談ください。問い合わせ、消費生活センター、市役所別館4階、電話463-1111、内線2256、月曜から金曜、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時。虐待かな？児童虐待、疑いを含むを発見した場合はご連絡ください。問い合わせ、児童相談所、全国共通ダイヤル、電話189、いち早く、通話料無料。埼玉県都市協定組合からのお知らせ。協定開催日、2月29日土曜から3月5日木曜、3月15日日曜から18日水曜。会場、戸田ボートレース場。朝霞市は埼玉県都市協定組合に加盟しており、組合からの配分金を様々な事業に活用しています。問い合わせ、埼玉県都市協定組合、電話 823-8711、https://www.boatrace-toda.jp/。23ページ。朝霞市民活動ニュースレター、ボリューム71。シニアパワーを発揮して、 地域で活躍しませんか？今回は、自らが心豊かに健康で暮らせるよう、仲間との交流を楽しみながら、地域の子育て支援活動に取り組まれている、特定非営利活動法人、朝霞グランパの会の代表、千葉司さんにインタビューした内容をご紹介します。質問、団体の主な活動内容は？答え、主に保育園、小学校、放課後児童クラブに出向いて支援活動を行っています。また、親子で参加して楽しめるイベントを企画、運営しています。今年度実施した手品講習会、科学教室、料理教室、絵手紙教室はすぐに満員になるほど大好評でした。その他、市民の皆さんも一緒に学んでいただけるような健康に関する講演会を開催しました。質問。団体を立ち上げたきっかけは？答え。市が主催した朝霞市グランパ育児支援マイスター養成講座を受講して、子育て支援に関して学んだことがきっかけです。身につけた知識を生かして自分たちが楽しみながら地域に貢献できる活動につなげたいという思いから、講座を一緒に受講したメンバーが中心となり、平成25年に団体を立ち上げました。平成29年には、活動の幅を広げるため、法人格を取得しました。質問、法人格を取得して良かったことは？答え、社会的信用を得たことで、地域の多様な主体と連携、協働して子育て支援活動に取り組んでいます。今後も、地域とのつながりをさらに深めて、様々な角度から子どもの健やかな成長を見守っていきたいと思います。質問、新たに取り組みたい事業は？答え、市内の木材屋さんにコッパ、木の切れ端を提供していただき、コッパとボンドを一緒に箱詰めした工作キットを製作します。子どもたちに自由な発想でものづくりを楽しんでもらえたらと考えています。木のぬくもりに触れながら自分だけの作品を作り上げる達成感は、テレビゲームでは得られない貴重な経験となるのではないでしょうか。会員募集。個性豊かで元気いっぱいの子どもたちとの交流は、日々の生活に潤いと活力をもたらしてくれます。子育て支援を通じて、自然と今日行くところがあるの今日行くと、今日用事があるの今日用が身につくので、生きがいのある充実した毎日となり、健康づくりにもつながります。子供が大好きなシニア世代の皆さん、私たちと一緒に地域で活躍してみませんか？女性も大歓迎です。興味のある方は、ぜひご連絡ください。お待ちしています。問い合わせ、特定非営利活動法人、朝霞グランパの会事務局、広江義弘。電話、090-1850-1653。このコーナーは、主に朝霞市内で NPO などの市民活動を行っている団体にインタビューした内容を掲載しています。活動内容等の詳細につきましては、団体にお問い合わせください。メールマガジン配信のお知らせ。市民活動に関する情報や、市民活動団体によるイベントのお知らせ等について、毎月メールマガジンを配信しています。配信を希望する方は、件名、メールマガジン配信希望、として、配信希望アドレスを記載の上、市民活動支援ステーション、シニア活動センターまでメールにてお申し込みください。写真が1枚掲載されています。親子料理教室の様子の写真です。問い合わせ、市民活動支援ステーションシニア活動センター、電話 463-1417、メール、simin_kato_c city.asaka.lg.jp
24ページ私たちができること障害者差別解消法ナンバー33聴覚障害を知ろう丸4災害時の困りごと行災行政無線の放送やラジオなどが聞こえず災害に関する情報が不足し、非常時に適切な行動を取ることができない。外見だけでは分かりづらい障害であるため、周囲の人に分かってもらえず、避難所等で孤立してしまう、などがあります。イラストがあります。ラジオを囲んでヘルメットをかぶったみんなが座ってラジオを聞いているイラストです。吹き出し。救援物資はいつ届くの？ラジオは聞こえないし、周りの人に聞きづらいな。近くに聞こえない人がいることが分かったら、まずはゆっくり話したり、筆談するなどして伝えてみましょう。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599。 日本手話、情報コーナー。ナンバー43。写真で説明しています。地震。両手のひらを上に向けて、両手を同時に前後に動かします。地面が揺れている状態を表します。動かし方の強弱で揺れの大きさを表すことができます。ミニ情報。地震や気象に関する特別警報が発表された時などに、聴覚障害者にも手話で情報を伝える必要があります。気象庁は避難などの防災対応につなげるため、緊急記者会見を開く際に手話通訳者を配置しています。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599、ファックス 463-1025。